今日の聖書の本文はルカによる福音書6章6節から16節です。また他の安息日にイエスは街道に入って教えておられた。そこに一人の人がいて、その右手が萎えていた。律法学者たちやファリサイ派の人々は訴える口実を見つけようとして、イエスが安息日に病気を癒されるかどうか注目していた。イエスは彼らの考えを見抜いて、手の萎えた人に立って真ん中に出なさいと言われた。その人は身を起こして立った。そこでイエスは言われた。あなたたちに尋ねたい。安息日に律法で許されているのは、善を行うことか、悪を行うことか、命を救うことか、滅ぼすことか。そして彼ら一同を見回して、その人に手を伸ばしなさいと言われた。言われたようにすると手は元通りになった。ところが彼らは怒り狂ってイエスを何とかしようと話し合った。その頃イエスは祈るために山に行き、神に祈って夜を明かされた。朝になると弟子たちを呼び集め、その中から12人を選んで使徒と名付けられた。それはイエスがペトロと名付けられたシモン、その兄弟アンデレ、そしてヤコブ、ヨハネ、フィリッポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルファイの子ヤコブ、熱心党と呼ばれたシモン、ヤコブの子ユダ、それに後に裏切り者となったイスカリオテのユダである。韓国でリーダーシップについて話すとき、必ず登場する人物がヒディンクです。韓国人にとって忘れられない2002年ワールドカップベスト4に進出、この業績を成し遂げたヒディンクを知らない人はいません。彼に関する本だけでも数十冊に上り、さらにヒディンクベスト4英語という英語会話本まであるほどです。しかし彼も辞任の危機に追い込まれたことがあります。2001年1月、韓国サッカー国家代表チームの監督として赴任して、その年の5月国家代表チームを率いてフランスとの競技でフランスに5対0、引き続きチェコチームを相手とした評価戦で5対0で相次いで負けた彼に対する批判が上がり始めました。この時彼につけられた韓国式ニックネームがオーデーヨンです。続く2002年2月、アメリカゴールドカップ大会でカナダに1対2で負けた時、当時疑問の目で見ていた韓国サッカー界の関係者たちは我慢していた非難の声を吐き出し始めました。彼に対する関係者たちの非難は最高潮に達し、辞任まで取り沙汰されました。その時万一ヒディンクが監督から更迭されたとしたら、ワールドカップベスト4進出もサッカー世界サッカー史に今まで前例のなかったソウル広場を埋め尽くしたレッドデビル応援団もなかったはずです。当時韓国サッカーの長い慣行の中に使っていた専門のサッカー関係者たちは、外国人監督に対する評価は厳しいものでした。目に見える実績が競技結果に出るまで彼に対する攻撃を止めることはありませんでした。外でどんなに素晴らしい人物だと評価されても、試験的に与えられた短い期間内に可視的成果を出せなかったリーダーは、霊障的な人々の批判の対象になりました。こんな態度は既存の組織や企業で長い間働いている人たちが、新しく入社した新しく部署に移ってきた人たちに接するとき、簡単に発見できる態度です。新しく入ってきた人に対する評価が短期間に否定的に形成されて、否定的評価が一度確定すれば、それ以降人々のその人に対する自分の評価をなかなか変えようとしません。このような態度がイエス様当時の宗教指導者たちが持っていた態度でした。彼らは最初からイエス様の登場をいぶかしく思っていました。しかし彼がガリラヤの貧民村ナザレの出身という事実を知って、彼に対する評価が厳しくなりました。メシアはユダヤの地ベツレヘムで出生するという旧約の予言を根拠にして、彼はメシアでないと断定しました。そのため天地創造の歴史の中で共になされ、安息日を制定なされることに直接関与したイエス様が、小麦の方 揉んで食べた弟子たちを非難する彼らに向かって、ここでお前たちが見ている私が安息日を作った主人だと話しても、彼らは自分たちの判断を変えようとしませんでした。むしろイエス様を告発する決定的証拠を探そうと伺っていました。すでに彼らのイエス様に対する評価は否定的で断定的でした。ここでまた他の安息日にイエス様は街道に入りました。本文6章から8節です。また他の安息日にイエスは街道に入って教えておられた。そこに一人の人がいて、その右手が萎えていた。立法学者たちやファリサイ派の人々は訴える口実を見つけようとして、イエスが安息日に病気を癒されるかどうか注目していた。イエスは彼らの考えを見抜いて、手の萎えた人に立って真ん中に出なさいと言われた。その人は身を起こして立った。イエス様は右手が萎えた人を街道の真ん中に立たせました。生命が危篤な場合でなければ安息日に治療の行為はできないという小さな判例にとらわれて、本質を見逃している人たちに安息日は人を生かし生命を救う日ということを証明するためでした。9節から10節です。そこでイエスは言われた。あなたたちに尋ねたい。安息日に律法で許されているのは善を行うことか悪を行うことか命を救うことか滅ぼすことか。そして彼ら一同を見回して、その人に手を伸ばしなさいと言われた。言われたようにすると手は元通りになった。慣習の形にとらわれている律法学者たちとファリサイ派の人たち、彼ら全員を目を合わせて見回してから、手が萎えた人に手を伸ばしなさいとおっしゃいました。その人が萎えた彼の右手を差し出しました。両手を突き出したのではなく、萎えたその手を差し出したのです。単数形で記録されたその萎えた右の手を差し出したところ、その差し出した手がその場で治療されました。その現場を囲む彼らが誰も否定できないように、イエス様自身が肉体の治癒と誠の安息をお与えになれる安息日の主人であることを自ら証明してくださいました。私たちがその現場にいると考えて見てみましょう。萎えた手がイエス様がお話になられた瞬間に治癒されました。こんな治癒の現場を目撃した人なら、驚きと脅威の中で、これを行われたイエス様が本当にどなたなのかと真剣に問うことになるはずです。ところが彼らの反応が11節にこのように出てきます。ところが彼らは怒り狂ってイエスを何とかしようと話し合った。イエス様の地位を現場で目撃したファリサイ派の人たちと律法学者たちの反応は信じがたいものです。同じ内容を記録したマタイによる福音書では、彼らがどうやってイエスを殺そうかと抗議したと記録しています。これが悪兵に浸って生きている人たち、朽ち果てていく観光に浸って生きている人たちの姿です。既得権を守るために人を一人埋めることぐらいは何でもないと考えます。当時尊敬された宗教指導者たちがこのようならば、一般社会の指導者たちは言うまでもありません。続けて本文12節はこのように始まります。その頃、この時は宗教指導者たちの霊的な状態がどんな状態か如実に現れた時です。6章の2度目の安息日の論争が出る直前にイエス様がお話になられました。また誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れたりはしない。そんなことをすれば新しいブドウ酒は皮袋を破って流れ出し、皮袋もダメになる。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れねばならない。この時は古い皮袋になってしまった律法学者たちとファリサイ派の人々には、もう新しいブドウ酒を入れることができないことを安息日の街道で実際に確認した時でした。人を束縛する宗教と人間の伝統にとらわれた宗教指導者たち、この古い皮袋にはイエス様が持ってきた新しい神の御国の福音を入れることができないことを確認したイエス様が、これから新しい皮袋を準備することを願われました。新しいブドウ酒を保存することができる新しい皮袋が イエス様が立てられる使徒たちでした。イエスにより新しい神の御国、神の様の統治が始まるまで始まるので、これを盛り込む新しい川ブロックとして十人を選び、使徒として立たせました。そして続く14節以降で、私たちはイエス様が選んだ十人の使徒の名前に接することになります。14節から16節です。それはイエスがペテロと名付けられたシモン、その兄弟アンデレ、そしてヤコブ、ヨハネ、フィリッポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルファイの子ヤコブ、熱心党と呼ばれたシモン、ヤコブの子ユダ、それに後に裏切り者となったイスカリオテのユダである。人としてお選びになった十人の名前が出てきますが、それならばイエス様がこの人々を選んだ基準は何でしょうか。12節13節を見てみます。その頃イエスは祈るために山に行き、神に祈って夜を明かされた。朝になると弟子たちを呼び集め、その中から12人を選んで使徒と名付けられた。イエス様が12使徒を選択する前にお祈りをしに山に登り、夜を通して神様にお祈りを捧げました。弟子たちの履歴書を受け取って検討し、山を登ったのではありません。神の御国の福音を入れる、その福音で生きて生き抜ける、その福音を表せる新しい皮袋として証明されるものが誰なのかを神様と議論しに行ったんです。イエス様を通じた人類救いの歴史のために共に役割をしていく人が誰なのかを神様に尋ねたのです。その神様の御心によって12名の使徒が選ばれました。その中には後にイエスを売ることになるイスカリオテのユダも含まれていました。イエス様の弟子の選択基準はただ神様の御心でした。今日多くの人々は自分が選択して決定した仕事の当位性を確保する手段として、またはやむを得ない最終選択の責任を自分が取らないようにする目的で神様の御心という単語を使います。しかしイエス様はいつも神様の御心を求めることが最優先でした。あなたはまず神の御国と神の義を求めなさいとおっしゃるのは、イエス様がまず神の御国、神の義、神の御心を追求する生涯を生きていらっしゃり、神様の御心を求める祈りを捧げていたからです。イエス様は人類救いの十字架と復活の福音を証言する神様の働き手が誰なのかを尋ねるためお祈りしたのです。新しい葡萄酒を詰めるのに適当な新しい皮袋として使われる人が誰なのかを神様に尋ね、その御心に合った人々を選びました。13節です。朝になると弟子たちを呼び集め、その中から12人を選んで使徒と名付けられた。イエスに従う多くの弟子たちの中から12人を選んで使徒と呼びました。使徒、ギリシャ語アポストロスという単語の基本的な意味は送られたものという意味です。全権を委任された王の代表者を意味します。堕落した人類を救うためにこの世の中に来られた神様の子イエス様は、イエス様の全権大使として12名の使徒を指名しましたが、これは徹底して神様の御心に従ったものでした。なぜならイエス様がこの世の中にいらっしゃったこと自体が徹底して神様の人類への救いの計画に従ったものだったからでした。この時私たちが抱くことになる質問があります。三位一体の神様がお一方であられるイエス様もお祈りする必要があるのかという質問です。イエス様ならお祈りする必要がないのではないかと考えるのです。ヘブライ書5章7節から10節をお読みいたします。キリストは肉において生きておられた時、激しい叫び声を上げ涙を流しながら、ご自分を死から救う力のある方に祈りと願いとを捧げ、その恐れ敬う態度のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であるにもかかわらず、多くの苦しみによって従順を学ばれました。そして完全なものとなられたので、ご自分に従順であるすべての人々に対して永遠の救いの源となり、神からメルキゼデクと同じような大祭司と呼ばれたのです。 イエス様はこの地に来られた御子なる神様ですが、人間の姿でこの地に来られたイエス様は、私たちと同じ制限された肉体を持って生きていらっしゃいました。同じように飢えと苦しみ、同じように弱さと誘惑を味わいました。それで私たちと同じ痛みと苦しみを味わったイエス様は、時には涙で神様にお祈りなされ、時には慟哭しました。そのお祈りを通じてイエス様は自分の思いと考えを神様の御旨とお考えに一致なされました。お祈りを通じて神様の御旨に自分の思いを畳み、服従なされ従順を学ばれました。人の子は三日の後に復活すると自らおっしゃったイエス様は、自分を指して私という一人称を使わず、彼という三人称をお使いになって、神様の資格で自分を客観化なされました。イエス様の自己客観化は自然にできたものではなく、神様に捧げるお祈りを通じてできました。イエス様の自己客観化は、きちんと一人で神様に対面するお祈りを通じてできたのです。罪はありませんでしたが、私たちと同じ誘惑を受けられて苦しみと試練に遭われたイエス様がこのようにお祈りすることによって、自分を神様の視線で客観化して、神様の御旨に従順に従う生涯を生きられたとしたら、誘惑と試練の中で常に繰り返し転び罪を犯して生きている私たちは、どれほどイエス様以上に祈りが必要な存在でしょうか。祈りは自分の意志と思いを神様の意志と思いに服従させることです。ところが30分だけでもお祈りしようとじっと座っていてみた方なら、どれほど立ち上がりたい誘惑に駆られるか、すべきことがたくさん思い出されるかわかりません。私たちは1日24時間を生きています。分で計算しますと、1440分の時間を生きています。しかし、わずか30分も神様の前でお祈りできません。たったの30分も自分の奔走する考えを横に下ろして静かに主の心を汲み取ることができません。神様の御心は何なのか、神様の計画が何なのかを尋ねません。1440分の時間を思い通りに自分の意のまま神様の意とは関係ない日常を生きながら、私たちは簡単に不平を言います。クリスチャンとして生きることは優しくない。自分の昔の自我を主の十字架に釘打つ時間がないのに、祈りの中で神様の御心を問わないのに、祈りを通じて自分自身を神様の視線で客観化する過程がないのに、どうして私たちの中にクリスチャンの勝利があるでしょうか。今日の本文で、自らお祈りを通じて神様の意を汲み取って、その意に従って自己客観化の生涯を生きられたイエス様からお祈りを習いましょう。お祈りを実践しましょう。12節前半をもう一度読んでみます。その頃イエスは祈るために山に行き、イエス様は祈りの時間のため山に登られました。イエス様はしばしば祈りの時間を持つため一人でいる空間を探しに行かれましたが、エルサレムの周辺にいらっしゃるときはオリーブ山によく行かれました。他の地域にいらっしゃるときは物静かなところを訪ねられました。ひたすら神様にだけ集中できる場所を探して、自分を人と環境から隔離させました。これがイエス様の自己隔離です。一人で神様に対面するため、すべてのことから自分自身を隔離させたのです。もちろん今もイエス様のように山に物静かなところを訪ねていき、お祈りする方々もいらっしゃいますが、忙しい現代社会を生きる私たちの生涯にあって、イエス様のように山に荒れ野に自分を隔離させるのは簡単ではありません。しかし私たちはビルの林の中で神様に一人対面できる自己隔離の場所を探さなければなりません。目まぐるしく忙しい日課の中でも主にだけ集中できる自己隔離の時間を探さなければなりません。個人の車で出退勤する方なら、 車の中は自分だけの隔離された空間です。誰にも邪魔されない自分だけの場所で、他の騒音の心配もなく、他の人を意識する必要もなく、主に問い感謝し賛美し助けを求め、主に礼拝を捧げるのにこれ以上ない場所です。狭い車の中が神様との一対一の対面の時間を持てる自己隔離の空間になります。現実的に現代人が主と対面できる最もいい自己隔離の時間は早朝、夜明け前の時間です。教会から近いところにいらっしゃる方々は教会の礼拝室で、教会から遠いところにいらっしゃる方々はご自身のいらっしゃるところからは、私たちの教会のホームページに毎日明け方の5時30分に接続なされれば、そこが実況で御言葉を聞き礼拝する蒼天祈祷の場所になります。10分でももう少し眠りたい早朝に、朝の出勤準備に奔走するその早朝の時間に、主に一人対面する祈りの時間を求めて決めて、一日を主により頼む人ならば、その人生の主権が誰にあるのかをよく見せてくれているのではないでしょうか。必ずしも明け方でなくても、可能な時間に神様だけに集中できる自己確認の時間を持つならば、その人は一日を主の時間として飾っていける人になるのではないでしょうか。日常でそんな時間と場所を探せないならば、教会の集まりと場所を活用することも有益です。一週間職場生活をなさっている方々は、金曜日の夜の深夜祈祷会と土曜日の午前の聖書購読会に参加できますし、昼の時間のある方々は火曜日の午前、午後に集まる祈りの集会、聖書購読の集会に参加することも、時間と場所を隔離して主に集中できるいい方法です。イエス様の祈りの方法です。もう一度12節です。その頃、イエスは祈るために山に行き、神に祈って夜を明かされた。イエス様は夜が明けるまで神様に祈られました。イエスの使徒を選ぶのに、神様のお考えを求めて夜を徹して祈られました。神に祈って夜を明かされたの意味は、夜眠らなければならない日常のリズムを崩して祈るほど、それくらいに緊急で切迫してお祈りになられたという意味です。本当に重要なことを前にしては夜眠ることはできません。イエス様は日常のリズムが壊れるしかない緊急性と切迫感で祈られました。祈りにおいて時にこのような緊急性と切迫感が必要です。すぐに萎えてしまう、しおれてしまう草花のような人生。私が足を踏みしめて生きているこの国と民族のために何をせねばならないでしょうか。私が働く職場、学校、事業で主の人として自分はどのように生きていかねばなりませんか。嘘と善、偽善、欲望でいっぱいの政治、経済、文化、芸術に携わる自分が神様の光の子供としてどんな役割を担わねばなりませんか。あまりにも平凡な自分の日常生活で自分が何をもって主を喜ばせられるでしょうか。海面に引き上げられたセオル号を見ながら、二度とこのようなことが起こらないようにしようと思うならば、欲望と罪悪で綴り合わされた私たちの社会の中で自分はどのように生きていかなければならないでしょうか。こんな祈りを捧げようとすると涙が出ざるを得ません。食事の時間になったことも気づきません。30年の平凡な人生を過ごして、今や3年の交渉外の時間を残すだけのイエス様には一日一日が切迫していました。それも十字架に向かって一日一日近づいていくイエス様には、今まさに神様の偉大なる救いの事業のために共に協力することになる12名の使徒を選ぶことは非常に重要なことでした。イエス様の昇天後、初代教会の信徒たちにはこのような切迫感と緊急性がありました。なぜならば、彼らは自分たちの肉体の死が望む前に、 イエス様が再臨なされると考えていたからです。今夜にでも主が来られたなら、このような緊迫感と切迫感で一日一日を目を覚まして生きていた人々が初代教会のクリスチャンたちでした。現代を生きていく私たちはこのような緊迫感と切迫感がありません。この緊迫し切迫した祈りを私たちも捧げねばならないのですが、私たちは祈ることを忘れてしまい、逆にイエス様が私たちのために祈っていらっしゃいます。実際のところ私たちは祈る術を知らずにいますが、むしろ聖霊が言い表せない短足で私たちのために自ら切に求めてやまずにいらっしゃいます。今も聖霊は私たちの代わりに神様の御心に従って切に求めていらっしゃいます。私たちのために十字架の苦難を被られお亡くなりになられてから3日後によみがえられたイエス様が、恐怖に震えていた弟子たちに現れて彼らに向かって息を吐きかけながらおっしゃいました。聖霊を受けよ。肉体の呼吸だけだった彼らに神様の呼吸、神様の息を吹き入れてあげました。イエスを信じる私たちにはアダムとエバの犯罪によって途切れていた神様との呼吸がすでに回復されました。この回復した生命の呼吸によって私たちは生きていらっしゃる神様との交わりを持つことができます。イエス・キリストによって神様との呼吸が回復した主の民ならば、これから主と共に呼吸しなければなりません。息切れした肉体の呼吸を沈めて永遠にして聖なる呼吸で生きなければなりません。生命の呼吸をしないとクリスチャンとして生きることはできません。過去の歴史の中の神様ではなく、今や今日私たちの中に生きていらっしゃる神様との緊密な交わりを分かち始める時です。今や主の前にひざまずく祈りの交わりを始めましょう。祈りを通じてのみ私たちの古い自我が処理されるでしょう。祈りを通じてイエス様の中で新しい自我を重ね着することになるでしょう。祈りを通じて私たちと共になされるイエス様を経験することになるでしょう。祈りを通じて主の御心を受け入れるようになるでしょう。祈りを通じて自分自身を主の中で客観化することになるでしょう。祈りを通じて新しい葡萄酒を入れることのできる新しい皮袋に変わるでしょう。このように変化する私たちに期待なされ、主が自ら私たちのために祈っていらっしゃいます。四旬節の第四の主日、私たちのために十字架の苦難の道を行かれることを嫌がられなかったイエス様が山に登って夜を徹して祈られたように、私たちも祈る主の人々として、祈る主の教会として生きていきましょう。私たちの生活の現場で自発的に自己を隔離させ、日常のリズムをしばらく止めて主に向かって切迫感と緊迫感で祈る主の民として、主の教会として生きていきましょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、御子なる神のイエス様は私たちのために今もお祈りなされるのに、聖霊なる神様も私たちのために今もお祈りなされるのに、実際には私たち自身は祈りません。これからは主との交わりの場に進み出る私たちにしてください。子供たちの祈りの声を聞くことを願われる生ける神様と呼吸する主の子供にならせてください。そうして祈りを通して私たち自身を主の視線で客観化することで、神様の御心を私たちの人生に実現していく恵みを享受し、罪悪と欲望で綴り合わされたこの社会で新しい葡萄酒を入れる新しい皮袋として生きていかせてください。主の前で切迫感と緊迫感で目覚め、 二度とセウォル号のような事故が私たちの中で起こらないように、この時代を浄化させる光と主の役割を正しく果たすことができますように、イエス様の御名によりてお祈り申し上げます。アーメン。